私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。娘が公園でカタツムリを見つけて持って帰ってきました。当初は娘と妻が飼育をしていたのですが、いつの間にか娘より妻が飼育にはまってしまったようでした。インターネットからさまざまな情報を得、餌は人参がいいらしい、殻を大きく強くするためにカルシウムが必要だから卵の殻を与えるといい、環境についても身を隠す場所が必要だなどなど調べ上げるなど、カタツムリの飼育にはまっていったのでありました。その結果、今では小さなテーブルの上がカタツムリの世界となっております。テーブルの上に小さな観葉植物をいくつか置いて隠れ家とし、必要に応じて霧吹きをし、人参や卵の殻を与え、カタツムリはそこで自由に過ごしているのです。心地よいのでしょうか。不思議なことに、カタツムリはそのテーブルを離れようとはしないのです。しかしそれでも雨の日など蓋を外したケースに入れたまま外に出し、直接雨を受けさせていると、その後元気なことといったらありません。やはり自然にはかなわないようです。とても人間の手ではその環境を作り出すことができないのだということを思い知らされました。雨に降られ、その湿度に身を置き、カタツムリには自然が命の原動力であるといったところでありましょうか。ふと子供の頃、割り箸を使って飛行機を作ったことを思い出しました。動力はゴム。先端にプロペラをつけ、ゴムをつないで交尾で固定し、プロペラを指で回転させてゴムをねじると、ゴムに力がたまり、手を離すとプロペラが逆回転を始め、それを動力に空を飛ぶことができるのです。また、小学生の頃に通っていた教会学校では、毎年2月のとある日曜日、たこ揚げ大会を開いておりました。そこに飛ばせるたこは、自作のタコと決まっており、低学年の頃は四角いタコを作り、その上部をタコ糸で結んで針を持たせ、単純なこのタコを作り、高学年になると竹ひごを熱しながら必要に応じて湾曲させ、やっこだっこを作ったものでありました。原動力とは、すべての事物の活動のもととなる力、また活動を引き起こすもととなる力、このように説明されています。カタツムリには自然の雨、子供の頃に作った飛行機は回転させたゴム、タコは風、これらをそれぞれ原動力としていたように、 私たちの命にも原動力というものがあるのだと思うのです。そしてそれは神の愛ではないか。今日の説教の準備をしながらそのように思ったのでした。というのも、今日の福音の日課は大変有名な良いサマリア人の例えになりますが、この例えに神の愛が具体的な例として示されているからです。その愛こそが私たちの命の原動力に違いないでしょう。この例えは、一人の律法の専門家がイエスに尋ねたことによって始まっています。何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。言うなればこの問いは、永遠の命に至らせる原動力は何か、このようになるでしょう。イエスは、律法には何と書いてあるかと言い、その力が律法に示されていることを示唆しています。この人は、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさい、とありますと、具体的に律法から取り上げて答えるのです。律法には、神を愛すること、隣人を愛することとあり、これが人を永遠の命、救いへと至らせる力である。このように示されているというのです。イエスがこの人に、それを実行しなさい。そうすれば命が得られると言われると、この人は、私の隣人とは誰か、このように尋ねたのでした。こうしていわゆる良いサマリア人の例えが語られることになります。人を永遠の命に至らせる原動力は律法にあり、具体的な律法の教えが示されているのです。それは神を愛し、隣人を愛するということでした。このように命への原動力というものが具体的に示されたはずでした。ところが、イエスに問いかけたこの人は、私の隣人とは誰かと逆に問いかけたのです。ここで明らかにされているのは、この人が知識の面では具体的な答えを知っていたということです。しかし彼はそれを知識として自らのうちに留め、具体的な相手を見出すということがなかったのであります。今日の例えを通して、主イエスが教えられていることは、この具体的な相手を見出していくこと。ここにありますから、最も大切な決定的とも言えるこの部分が、この人に欠けていたことがわかるのです。この例えには、一人のサマリア人と追いはぎに襲われ、傷つき倒れていた一人の人、まあおそらくこの人はユダヤ人となるでしょう。この二人が主な登場人物となり、この二人を中心に展開しています。この両者、 すなわちユダヤ人とサマリア人の関係性、具体的には敵対関係を知ることによって、この例えを通してイエスが示される愛の深さを知るのであります。この例えをより深く知るために、まずその背景に触れておきたいと思います。その対立の歴史は古く、紀元前8世紀に遡ります。北イスラエル王国はアッシリアに滅ぼされ、主だった人々は捕囚の民としてアッシリアに連れて行かれ、北イスラエルには外国の民が連れてこられ住まわされたのでありました。やがてこの地には混血が起こることになります。血を混ぜることを禁じた律法に従い、純潔であることを重要視したユダヤ人にとって、外国人との間に血を混ぜる結果をもたらしたサマリア人は軽蔑され、非難される対象となってまいりました。こうしてユダヤ人たちにエルサレム神殿礼拝からも追い出されたサマリア人は、ゲリジム山に神殿を作り、その対立は決定的なものとなったのです。その時代背景からするならば、強盗に襲われたおそらくユダヤ人、通りかかったサマリア人に助けてもらえることなど期待できなかったということが想像されるのです。サマリア人にしても、このユダヤ人を見ないことにして、祭司やレビ人と同じように道の向こう側を通り過ぎたとしても何ら問題もなかったはずなのです。しかしこの例えで、サマリア人は傷つき倒れている人を見ると、その人が敵対する相手であるにもかかわらず、哀れに思い近寄って解放したというのであります。すなわち、具体的な相手を見出し、具体的に行動したということであります。その後もこのサマリア人はこの人を宿屋に連れて行き、翌日立ち去る際、宿屋の主人に託していくのです。費用がもっとかかったら帰りがけに払いますとまで告げている。このサマリア人の態度に徹底的に関わろうとする姿勢が見受けられるのです。この良いサマリア人はこうしてこの人の隣人となったのです。そしてイエスは言われているのです。言って、あなたも同じようにしなさい。つまりこの人が傷ついて倒れている人を見て、同じように哀れに思い近寄って解放するようにと告げられているのです。それではこの人は言って同じようにしたのでしょうか。そもそもこの律法の専門家は試そうとして問いかけたわけですから、その教えに驚いてそそくさと立ち去ったのではないかと思うのです。知識として律法を十分に理解していましたが、具体的な行動へと促す 原動力とはなっていなかったんです。具体的な行動を求めるイエスの教えを前に退散するしかなかったに違いありません。この有名な例えを読むとき、私にはいつも気になる存在があります。それはロバであります。ロバといえば、エルサレム入城の際に用いられたロバの子が有名でありますが、力のない象徴として登場してまいります。イエスをお乗せするには小さすぎますし、力も足りないんです。その場面で大切なことは、ロバがイエスをお乗せするために必要と思われる要件を満たしているかということではありませんでした。そこで決定的なことは、主がお入り用なのですと、イエスご自身がそのロバの子を必要とされた、この一点にかかっているのであります。ですから、ロバであればどのロバでもよいということではなく、イエスが弟子たちに告げられた通り、ロバの子を見つけ、連れてきて、イエスがお乗りになったのです。今日の例えに目を戻しますと、そこに登場する良いサマリア人は、イエス・キリストご自身に他ならないでしょう。主は、傷つき、倒れている私たちを見て、哀れに思い、近寄って解放してくださった。しかも、ユダヤ人とサマリア人に見る敵対関係をはるかにしのぐ、隔絶された神と私たち人間との関係があるのです。すなわち、正しい神と、神に反し罪に陥った私たちという、決して超えることのできない隔たりがそこにあるのです。それにもかかわらず、主は私たちを見ると哀れに思い、近寄ってきてくださった。これは、神の子が人となって、私たちの間に来て住まわれた。人となって私たちと共に生きられた。主イエスは人を愛し、教え、癒された。という事実に他ならないんです。しかも、それにとどまらず、敵であったはずの私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げてくださったのであります。この主のように言ってあなたも同じようにしなさいと命じられているにもかかわらず、その主のように生きることなどとてもできない自らを私たちは今改めて思い知らされるのであります。しかし、言ってあなたも同じようにしなさいとの命令は、自らするということをただ単に要求しているのではないのではないかと思うのです。それはエルサレム入城の際用いられた あのロバの子にとって決定的なことがロバ自身の能力になかったことに重なります。あの場面でイエスご自身がそのロバを必要とされたことであったように、良いサマリア人である主イエスがそのロバを必要とされたことに全てがかかっているのです。そして確かに傷つき倒れた人を宿屋へと運ぶためにこのロバは必要だったのです。私たちが自らの考えや判断を原動力として主の命令に従おうとするならば、ただただそれは辛く苦しいことのように思え、そこから一歩とたりとも進めないでしょう。同じようにしなければならないと一種の圧力のようになるものの、決してそれは命の原動力とはなり得ないんです。あるいは立法の専門家と同じように、この命令を知識としてそれぞれのうちに留めてしまうものなのです。しかし、今日の例えに登場するロバは、サマリア人として登場する主イエスのそばにいた。このことによって、その愛に関与することになったのであります。決してしなければならないから、したのではなく、できるからしたのでもなく、ただ主が共におられたから、そしてその主が必要とされたから、することができた。こういうことなのであります。もちろん、ロバ自身がそれを望んだわけではありませんし、そのような能力があったわけでもないのです。ただ単に、その場に居合わせた。主イエスが共におられたために、そのように用いられることになった、ということなのです。言うなれば、主イエスの隣人になろうとする愛に巻き込まれるように用いられたということであります。イエスがそばにおられ、愛を実現される。それが言って同じようにしなさいという命令に応える力となったのです。同じように言って、あなたも同じようにしなさいと励ます。イエスはそのようにする力を私たちのうちに求めているのではありません。何をしたかと問い詰めるのでももちろんありません。ロバがそうであったように、すべての人々の隣人になろうとするイエスにとって、あなたは必要とされているということなのです。だから私たちにできることは、その主と共にいるということであります。毎週の礼拝に私たちが集まる、まさにこのことこそ、主の そばに共にいる、共にいたいと願う、そういう私たちの小さな思い、その私たちを、主は愛を実現するために今日も必要とされているのです。主の愛に巻き込まれて、主の愛を私たちの命を通して実現していく、これが言ってあなたも同じようにしなさいという言葉によって生きることに他ならないのです。主と共に、主があなたを必要とされています。主と共に、すべての人に、すべての人の隣人となるべく、今日も使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。